ここからは地産地消を市民みんなで広め、横手をもっと元気にする全市民参加型プロジェクトチームプラス Y の PR 番組をお送りします。横手鎌倉 FM では横手の地産地消を応援するさまざまな番組をお送りしています。毎月第2第4水曜日の午前9時からは食育推進番組横手のおいしいみっけをお送りします。おいしいというのは地元横手のおいしい食材はもちろん、家族みんなで食べたり生産者とのつながりを知ってそれに感謝したりしてこそ心からおいしいと言えるものです。このコーナーでは地産地消と食育をテーマに横手のおいしいのヒントを探っていきます。今回は横手市栄養士協議会幹事、そして平賀学校給食センター栄養教諭の土師田睦子先生にお話しいただきます。それでは自己紹介をお願いいたします。
はい、横手市栄養士協議会で幹事をやらせていただいてます平賀学校給食センター栄養教諭の土師田睦子です。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。さあ、まず横手市栄養士協議会について教えてください。
はい、横手市内の栄養士が職域を超えて集まっている会です。栄養士の仕事と一言で言っても、実はその職域ごとに仕事の内容は大きく違っていて、病院の栄養士、老人施設の栄養士、保育園の栄養士、横手市役所や保健所などにいる行政の栄養士、あとは、私のような学校の栄養士など、様々な立場の栄養士が集まって研修を行ったり、情報交換を行って、それぞれ自分の仕事に生かして地域の方たちの健康に貢献できるようにしようという会です。
栄養士の皆さんも様々な場所で活躍されているんですね。土師田先生は学校給食センターの栄養教諭もされているということで、食べること、食について思うところなどお話しください。
はい、今の子どもたちはインスタント食品やファーストフードの味に慣れ親しんでいます。そのため残念ながら本当の出汁の味や食品そのものの味で食べることのできない子がとっても多いと感じています。例えば、ちゃんといりこから取った出汁の味噌汁は味がしないと感じたり、と新鮮な野菜でもたっぷりドレッシングをかけないと食べられなかったりする子がとても多いです。今ファーストフードに対してスローフードという言葉をよく聞くようになりましたが、あまり浸透はしていません。スローフードってご存知ですか？
スローフードよく耳にはしますが。
はい、そうですね、ヨーロッパの方が発祥なんですけれども、スローフードというのはこう買ってパッと食べられるようなファーストフードとは違って、その土地土地のフードに合った伝統的な食文化や農業を大切にしようっていう地産地消の考え方です。例えば、その汁物の出汁にしても、出汁の粉をパッとこう入れるだけではなくて、煮干しや鰹節や、昆布からじっくり取ると市販の出汁のような強烈な旨味はありませんが、優しいふわっとした香りが出ます。野菜も、取れたての横手の野菜は、ドレッシングをかけなくてもそのままでも、茹でただけでも、塩をかけただけでも美味しいものがたくさんあります。私が、この仕事をしていてできることは、学校給食からスローフードを進めていくことかなと思っています。
平賀学校給食センターでも地元の野菜を使った食品使っていると伺いましたが。
はい、そうですね、春は、アスパラ、夏は、やっぱりキュウリとか、今の季節ですと、農家の方から人参やキャベツや、ジャガイモなど納めていただいて給食で、使用しています。
地元のものを子どもたち食べてるんですね。それでは子供を持つお母さん方に一言メッセージをお願いしたいのですが。
はい、保護者の方にお話しする機会があった時には必ず言わせてもらっていることなんですが、 食事は、昨日不摂生したから今日突然具合が悪くなるわけでも、今日素晴らしくバランスの良い食事をしたから明日健康になるわけでもありません。でも確実に毎日の食事の積み重ねが子どもさんたちの体を作っています。学校給食ではもちろん栄養のバランスに気をつけて作っていきますが、ぜひご家庭での食事も野菜や豆類、海藻類など今あまり食べることが少なくなった食品なども取り入れながら、子どもさんたちが将来大人になっても健康でいられる体を作っていただきたいと思っています。
体は食べ物で作られているということなんですね。
はい、そうですね。私たち光合成できないので、口にするもので体は全部できています。
ありがとうございます。先生が子どもの頃はいかがでしたでしょうか。好き嫌いとか、それからご飯はどなたが作ってくださってたんでしょうか。
はい、私が子どもの頃は両親とも共働きでしたので、祖母がご飯を作ってくれていました。昔の、よく今でも食べられていますけれども、水か焼きとか、あとなんでセリムシとか、郷土料理もよく食べました。好き嫌いはなかったんですけれども、強いて言うならば虫
虫わかります。今の季節取ってらっしゃる方もたくさんいますよね。稲刈りした後に取れるイナゴですか。
そうです。この辺りでハッタギって言いますけれども、はいはいはい、昔祖母に目をつぶって口開いてごらんって言われて無理やり食べさせられて、こう見ないで食べたんですけど、その時は食べられたんですね。そして2個目を見てこう食べようと思ったら、やっぱちょっと見た目がちょっとダメでしたねって
目と目が合っちゃうっていうか、はい、さあそれでは最後にですね、土師田先生の横手のおいしいミッケということで、最近食べられました横手のおいしい食材、食べ物教えてください。
横手さんの、ぶどうとリンゴをごちそうになりましたけれども、とってもおいしかったです。あとこの季節はやっぱり山内芋の子おいしいですね。日高給食センターでは太夫の芋の子を使った芋の子汁を一度出しましたけれども、それもとっても美味しかったです。やっぱり子どもたちも、芋の子汁大好きですので、残食はほとんどありませんでした。と今回はオーソドックスに醤油味にしました。来月は味噌味にしようかなと思っています。三内芋の子にしようかなと思っています。横手はやっぱり米どころですので、秋田小町とっても美味しいんですけれども、まだ新米を食べていないので、新米を食べるのが楽しみです。学校給食でもそろそろ新米が出るんじゃないかなと思っています。学校給食では横手市産の秋田小町の一等米を使用しています。今日本の食事はどんどん欧米化の傾向にあって、米の消費量もどんどん減っています。50年前には1年で1人120キロ食べていたお米が、今では60キロ弱まで減っていて、だいたい50年で日本人のお米を食べる量が半分になってしまいました。せっかく米どころに住んでいるので、もっと美味しい横手のお米を食べていただきたいと思っています。
本当にそう思います。先生、今日はお忙しいところありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
今回は横手市栄養士協議会幹事、そして日高学校給食センター栄養教諭の土師田睦子先生に、横手市栄養士協議会の活動、そして地産地消食育についてお話しいただきました。土師田先生、ありがとうございました。この時間は食育推進番組横手のおいしいミッケをお送りしました。横手鎌倉 FM では地産地消を市民みんなで広め、横手をもっと元気にする全市民参加型プロジェクト、チームプラス Y の PR 番組をお送りしています。このコーナーではラジオをお聞きの皆様からの番組についてのご意見ご感想を募集しております。メール、ファックス、はがきにてお寄せください。お待ちしております。次回もぜひお聞きください。
このリンゴ、おいしい。
じいちゃんがこしゃだなんだ、メビ
ー。横手のリンゴだもの。
横手の梅応援団、チームプラス Y では会員を募集中。みんなで横手のおいしいを食べよう。